坪和勲議員、旧松岡幼稚園の利活用について、質問、旧松岡幼稚園の園庭を公園として利用することについて、企画総務部長、高萩市公共施設等管理計画に基づく集約化、複合化により廃止した松岡幼稚園跡地につきましては、民間への売却も含め、保有資産を減らす方向で検討を進めたいと考えておりますので、園庭とアプローチ広場を一体化した公園として利用する計画は現在のところはございません。要望、高萩市内には子どもたちを遊ばせる公園が少ないという声も多く聞いています。元園庭は幼児、子どもたちが遊ぶのに最適な場所と考えています。ぜひ子どもたちの遊べる場を増やしていただきたい。森林海峡環境譲与税の有効活用について、質問、令和5年度の政策事業について伺います。産業建設部長、森林所有者移行調査等委託料500万円、等森林整備事業委託料600万円、林道小山線落石対策工事請負費2020万円、身近な緑整備推進事業委託料300万円、合計3420万円の森林環境増用税の活用を予定しております。質問、高萩市には荒廃している竹林が多いように思います。荒廃竹林等の整備事業について伺います。産業建設部長、荒廃竹林等の整備につきましては、先ほど答弁いたしました。令和5年度の事業のうち、身近な緑整備推進事業を活用できるものと考えております。要望、辰子山の竹林は荒廃が進んでいるので、この事業を活用し、整備をしていただきたい。岩倉美希郎議員、町内会について、質問、上階組織の団体数、連絡員数と加入率について、直近3年の推移をお尋ねします。企画総務部長、令和3年連絡員446人、加入率は全世帯のうち 53.6%、令和4年連絡員429人、加入率 51.5%、令和5年連絡員409人、加入率 48.6% となっています。質問、任意の組織である上階については、市には指導、監督的な権限がない中で、上階の役割に期待するところがあると思うが、答弁にあったように年々加入率が減少してきておりますが、この現状をどう捉えていますか。企画総務部長、上階は地域の皆様が自主的に様々な活動を行うために作られた組織でありますので、市の方からお示しするような役割はありませんが、持続的な街づくりを進める上で、地域コミュニティの主体として、上階が担ってきた機能が今後も維持されるよう支援してまいりたい。質問、上階は司法配りや市からのお知らせを回覧するといった役割がなくなり、募金や寄付金の納入と防犯街路灯電気代の支払いが主な内容となっている。最近上階の加入率も減ってきていて、電気代を負担していない方もいて、不公平感が生まれている。電気代は全額市が負担すべきと考えるがいかがですか。市長、電気代については何らかの LED 化推進事業を進めている団体には、この半分の電気代を補助しながらやっていくことも検討しているところです。菊池正義議員、誰一人置き去りにしないための情報取得について、質問、すべての国民が 障害の有無によって分け隔てられることになく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す。障害者情報アクセシシビリティコミュニケーション施策推進法が昨年施行されました。法が示す基本的理念にのっとり、音声コードの普及を早急に進めるべきと思うが、見解を伺う。市長、市が発行する広報誌や通知等に円滑に導入することが可能かどうかも含めて改めて検討し、できるものから順次実施し、その普及に努めてまいります。質問、誰もが災害情報を理解し、避難に活用できるよう、高萩市防災マップに音声コードをつけるべきと思うが伺う。市民生活部長、国土交通省や他の自治体での導入状況を調査、研究し、検討してまいります。質問、視覚障害者を対象にスマホ講習会を実施すべきと思うが伺う。健康福祉部長、高萩市視覚障害者福祉協議会とも協議し、講習会の開催について検討してまいります。自治体デジタルトランスフォーメーションについて、質問、書かない、持たない窓口の取り組みについて伺う。書かないとは、市民が紙の申請書に記入していた手続きを、担当職員がシステムを使って申請書の作成を支援する取得です。取り組みです。持たないとは、スマホで確認できる発見機を導入して行列や混雑を解消する取り組みです。システム導入について見解を伺う。市長、証明書発行までの待ち時間の短縮など、市民の利便性や事務の効率化も期待できることから、導入に向けて検討してまいります。吉川道隆議員、公共施設の整備について、質問、高浜スポーツ広場テニスコートのナイターの照明が暗いし、いくつか電球が切れている。照明を LED 化する見積もりも取っているそうだが、どれくらいなのか、電気代は上がっているので、LED 化はしてはどうか。教育部長、見積もりは1500万から2000万円程度。令和6年度工事実施に向けて調整を進めている。質問、今年度、内閣府より PPP、PFI に関する支援の対象自治体に選定された公共施設等の管理運営に民間事業者のアイデアやノウハウを取り入れる。この事業、上層市ではトライアルサウンディングという取り組みを行っている。本市ではどのように取り組むのか。企画総務部長、花抜き渓谷、利活用及び森林公園整備基本構想について、サウンディング型市場調査を実施し、民間活力を取り入れ、魅力向上と適切な管理運営に努めていきたい。市内の滝について、質問、県の観光茨城のウェブサイトに高萩市の関根川の大滝が紹介されているがあまり知られていない。実際に行くと滝が見えるように降りられる道が舗装され、手すりもついているが草や木が生い茂っていて滝はよく見えない。観光スポットとして紹介されている以上、案内板を設置し草や木を切って滝が見えるように整備するべきではないか。市長、現状では周辺の環境整備が必要であることなど、観光地としては課題が多い。県に現状を説明して、ホームページからは一度外していただきたいと思っている。その他の質問、畜産団地について。
西岸陳情の審議結果、 県名、インボイス制度実施延期を求める意見書採択に関する陳情書。結果、継続審査。委員会視察報告。文教厚生委員会、5月9日から11日、視察地、長崎県諫早市、調査事項、子育て支援事業について、来てよし、住んでよし、育てよし、あなたの町の諫早の実現を目指した町づくりを進めている。平成21年に開設した子育て支援施設、子どもの城は、子どもたちが生きる力を培うことを目指し、人や自然との触れ合いを通して、大人も子どもも共に学び合う施設である。地域子育てコーディネーターが、スタッフとなり、人が一番の遊具という形で運営され、年間10万人超えの利用者がある。視察し、熊本県玉名市、調査事項、学校適正規模、適正配置、小中一貫教育について、平成17年の1市3町の合併により、小学校21校、中学校6校となったが、平成24年に玉名市学校規模配置適正化計画を策定し、小学校は15校となった。令和4年からは、第2次玉名市学校規模配置適正化基本計画を策定し、小学校数を9とする計画である。また、玉稜小学校と玉稜中学校では、施設一体型の小中一貫教育を推進している。総務産業委員会、5月23日から25日、視察地、京都府長岡京市、調査事項、自治体、デジタルトランスフォーメーションの取り組みについて、デジタルトランスフォーメーションの推進は、デジタルを活用して市民の利便性の向上、職員の業務効率化が目的である。5つの目指すべき姿を掲げており、そのすべてにおいて共通するのは、LINE を活用することで、LINE を中心に業務改善を進めている。書かない、持たない市役所を取り組みとして、申請書、記入負担の軽減を図る、窓口申請支援や、待ち人数をスマホ等で確認できるシステムを導入している。視察地、奈良市、調査事項、観光行政について、金魚の生産地と知られ、また、郡山城跡や、城下町として栄えた古い町並みが残されている。奈良市及び京都、大阪にも至近距離にあって観光資源にも恵まれ、観光客が大勢訪れている。高萩市でも独自の地域資源を活用して、高萩市の魅力を最大限アピールしていくことが肝心である。令和4年度政務活動費の支出状況。政務活動費は議員の調査研究、その他の活動に役立てるため、必要な経費の一部として議員に対して交付されるものです。高萩市議会議員には1人当たり月額1万円が、年度当初の4月に1年分12万円が交付されます。各議員は、毎年収支報告書に領収書を添付して議長に提出し、残額は返還します。なお、収支報告書は議会事務局で閲覧できます。内容としては、研修費、広報費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費などとなっております。坪は久男。資料作成費2812円、資料購入費11160円、事務所費47563円、合計61535円、58465円の戻し。渡辺悦夫、資料購入費8400円、 事務所費39,600円、合計120,000円。岩倉美希郎、広報費84,000円、資料購入費39,600円、合計120,000円。我が妻、安信、120,000円の戻し。八木陽子、研修費3,000円、会議費13,400円、資料作成費8,941円、資料購入費24,051円、事務所費39,963円、合計86,295円、33,705円の戻し。大森洋二、資料購入費56,874円、合計56,874円、63,126円の戻し。田所和夫、資料購入費101,910円、合計101,910円、18,090円の戻し。菊池正義、資料作成費2,640円、資料購入費39,600円、合計42,240円、77,760円の戻し。吉川道流、広報費12,000円、合計12,000円。今川俊博、資料作成費43,095円、資料購入費48,000円、合計83,895円、36,105円の戻し。平正造、広報費12,000円、合計12,000円。寺岡七郎、資料作成費52,400円、資料購入費55,150円、事務所費12,450円、合計12,000円。全議員の3ヶ月分として飯田武明30,000円の戻し。全議員9ヶ月分として大橋浩二90,000円の戻しとなっております。議会日誌5月19日、茨城県北新会議長会定例会。22日、茨城県新会議長会政府会長会理事会定例会。25日、関東市議会議長会定期総会。31日、議会運営委員会。6月1日、議会全員協議会。9日から21日、第2回定例会。21日、議会広報委員会。7月13日、議会広報委員会。20日から21日、茨城県新会議長会視察研修会。24日、議会広報委員会。声の広報、議会代理の音声版、ボランティアグループ、高萩読み聞かせグループが翻訳した議会代理を市ホームページから聞くことができます。市民の声、島名在住、稲田道子さん。全国的に少子高齢化社会、地域活性化などが叫ばれて久しい。3年半にわたる新型コロナウイルス感染症での先行きが見えない閉塞感の中で、誰もが安全で平等に穏やかに暮らせる社会など理想でしかないのだと知りました。そこで学んだことは、まず健康。日常生活に支障がないうちに、自分の体は自分で守る意識を持ちましょう。積極的に健康診査を受けて、毎日体を動かし、同時に身近な人と共存する体制を作りましょう。シルバーリハビリ体操教室をご存知でしょうか？集会所、公民館、総合福祉センターなどで行われております。いつでも、どこでも、誰でもできる体操です。この体操は、場所を選ばず、道具を一切使わず、自分の力で動くだけなのです。一日の目標達成に歩いている元気な方も、 体全体の筋力トレーニングを行っている方も、年齢からの衰えは食い止めることはできません。しかし、その速度を緩めるための体操なのです。市民一人一人が健康に暮らすことは、市の繁栄につながり、明るい街づくりになるはずです。予防に勝る治療なし、自分の体を守るのは医者でもなければ薬でもない。ましてや、預金ではない。何か、預金です。身の回りのことが自分でできる今から、シルバーリハビリ体操に参加し、筋力強化等に努めましょう。国が、社会が、行政が何もしてくれないではなく、社会に、行政に、今日の自分は何が役立てるか、ポジティブに考え、行動してみてはいかがでしょうか。天然金属議員少将、全国審議会議長会定期総会及び茨城県審議会議長会定例会において、議員在職15年少将として、田所和夫議員、大森洋二議員が少将されました。令和5年第3回定例会9月予定、1日金曜本会議議案調停、4日月曜本会議一般質問、5日火曜本会議一般質問、7日木曜本会議議案質疑、8日金曜文教構成委員会、11日月曜総務産業委員会、12日火曜決算特別委員会総務産業所管、13日水曜決算特別委員会文教構成所管、14日木曜決算特別委員会特別金融会計、19日火曜本会議採択、採決。なお、開会中においても日程等が変更になることがあります。編集後期、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが国の方針により新型インフルエンザ感染症2類相当から5類感染症に移行されました。審議会においても各種対応が変更され、マスクの着用も個人の判断が基本となりました。議場の傍聴席も定員の50席まで使用可能となりましたので、ぜひ傍聴にお越しください。一方では、新型コロナウイルスの感染が全国的に広がってきており、第9波への懸念が高まっていますが、基本的な感染症対策を市民の皆様と共に実践し、感染が拡大しないように努めてまいります。これからも市議会は市民の皆様が安全で安心して暮らせる街づくりに執行部と共に取り組んでまいります。坪は久沖。議会広報委員会委員長八木陽子、副委員長坪は久沖、委員樋口正義、大森洋二、我妻康信、岩倉美博、渡辺悦夫。